おはようございます。東京2020オリンピック開催まであと5日となりました。その一方、国内各地でまた海外でも豪雨により災害が今年も襲っています。被害が抑えられますようにお祈りしております。また先週梅雨明けとなり気温が上がっています。ご健康や体調には十分気をつけてお過ごしください。感染症対策の制限で、生活や事業計画が立たず、ご苦労されていらっしゃる方々がおられます。生活や環境の回復を願っております。長期間、医療活動や危険を伴う仕事に尽力しておられる方々に感謝をいたします。日々、安全とご健康が支えられますようにお祈りいたします。今朝開かれた聖書にこうあります。お聞きください。12章12節の後半、そこには大勢の人が集まって祈っていた。同様の聖書の言葉があります。12章5節です。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ペテロはイエス・キリストこそ救い主と伝えていました。反感を持つユダヤ人たちはペテロを捕らえ牢獄に入れてしまいました。これが2回目でした。ユダヤを統治していたヘロデ・アグリッパ王もユダヤ人のただ機嫌を伺うだけでペテロを翌日牢獄から引き出し、裁判にかけ処刑しようとします。ペテロは厳重に監視されて脱出の道はありません。その前の夜のことです。6節から10節に起こっていく様子が記録されています。ペテロは2人の兵士に挟まれています。二本の鎖でつながれています。戸口には番兵たちが見張っています。ペトロはそんな緊張の中でも眠っていました。ペトロは牢獄にあっても平安でした。彼が知らずして落ち着いていたのは、教会の人たちが大勢集まり、ペテロのために熱心に神様に祈り、支えていたからでした。主の天使が彼のそばに立ち、牢の中を光で照らします。兵士たち、番兵たちも全く気づきません。ペテロは脇腹をつつかれて目を覚まします。鎖が外れ落ちます。帯を締めよ、履物を履け、上着を持て、ついてきなさい。ペトロは命じられるままに行動します。ペトロには何が起こっているのかわかりません。夢か幻を見ているのかと思っていました。ペトロが脱出することは人間的にはほとんど不可能なことでした。第一の衛兵場通過、第二の衛兵場通過、そして最後に町につながる重い鉄門が一人でに開きます。そこを出てしばらく行くと、主の天使が離れ去ります。ここでペテロはやっと気づきました。主なる神様が私を救い出してくださったと我に帰りました。自分で歩き出したペトロはようやくことの真相が分かりました。私たちも祈り祈られて生活している中で、良き方向に気がつかないうちに進んでいることがあるのではないでしょうか。難関の衛兵所の一つ目を、二つ目も、そして脱出できているのです。 神様の御手に守られているのに気づいていないことがあるかもしれません。感謝を忘れているかもしれません。12節です。こうわかると、ペテロはマルコと呼ばれていたヨハネの母、マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。ペテロはヨハネの母、マリアの家に行ったのです。そこでは大勢の人が集まって祈っていたのです。今朝の箇所から、祈ることについて教えられ大変励まされます。三つの点に注目します。ご一緒に心を止めてみてください。一つ目です。五節。教会は彼のためにとあります。一人で祈るだけでなく、共同で教会が祈っている。また、十二節には、大勢の人が集まってとあります。一箇所に集まることは生活、仕事の立場、あるいは住まいとの距離などで難しいかもしれません。しかし、二、三人でも共に祈れたら慰められます。そこには復活の主イエス様が共におられるからです。離れていても共に祈れたら励まされます。主イエス様が取りなしていてくださるからです。教会標語は、励まし祈り合う教会です。私は、教会の兄弟姉妹が心を合わせてどれほど祈っていてくださるかに気づかされ、またその祈る姿に励まされ、主の皆をあがめ感謝をしています。二つ目です。五節。熱心な祈りが神に捧げられていた。教会の指導者、ヤコブを失い、ペテロも逮捕された教会はどうなったのでしょう。動揺が起こったはずです。しかし、ペテロの脱獄計画を立てていたのではありません。その意図も力もありません。教会が持っていたものは、すべてのものの支配者である神様への祈りでした。彼らは信じていました。祈りこそ、人を変え、動かし、世界を揺すぶる神様の力を引き出す、強力なキリスト者の剣だと。この夜、教会は熱心に祈っていました。三つ目です。祈り続ける。時には結果がそうでなくとも、神様のご意志を待って祈り続ける。ペトロは脱出できました。十一節です。ペトロを哀れに帰っていった、今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わして、ヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから、私を救い出してくださったのだ。祈り続けた結果でした。神様の救いは、人間から見て最も絶望的な状況の中でも明らかにされます。ペテロが引き出される地上最後の日の前夜、神様の力が表されました。ハレルヤ。心を慰められる場面です。祈りが神様の救いと御力を現実のものにしたのです。ここで一つ。使徒ヤコブは、あのヘロデの手で殉教しました。教会の祈りがなかったからでしょうか。そうではないはずです。ペテロが牢獄から脱出していった家は、誰の家でしたか。ヨハネの母マリアの家でした。十二節。こうわかるとペトロは、マルコと呼ばれていたヨハネの母、マリアの家に行った。 そこには大勢の人が集まって祈っていた。ヨハネはヤコブの弟であったかもしれません。弟とすれば、マリアは息子のヤコブが取られてしまった後も、家を開放し、教会の祈りをしていたことになります。いずれにしても、身近な人ヤコブでした。それでも祈り続けていたのです。私たちにはそのヤコブの結果がどうしてそうなったのかはわかりません。教会が祈ったとき、それによって教会が苦難や殉教に遭わなかったわけではありません。しかし、主イエス様の救いの福音が勝利のうちに前進しました。敵対した者たちの計画は崩されました。そしてその反対者たちは逃れることはできず、やがて神ご自身の御手により消滅します。こうして、12章24節です。神の言葉はますます栄え、広がっていったのです。中国でのことでした。戦後、共産党政権が起こったばかりの頃、それまでの政権が台湾に追い出された、その頃のことでした。前の政権の東北部にある県の副知事をしていたクリスチャンがいました。捕まえられたら殺されてしまうと脱出します。しかし、ある検問所で並ばされてしまいます。厳しい検閲が続いています。もうダメかと思ったそうです。祈りました。ちょうど自分の番になる直前でした。厳しく取り調べをしていた男が、近くにいる少年に、お前やれ、と言うや、どこかに行ってしまったのです。その少年は文字も書けず、どうしたらいいかと半泣きでした。クリスチャンは彼に書き方を教えて、これでいいと言って、そこを脱出でき、台湾に無事に渡れたと聞きました。そのクリスチャンは祈りによって神様に助けられ命を得たと明かしされました。その後、日本に来られ、イエス様の福音を伝え、多くの困っている人たちをイエス様のもとに導かれ、助ける献身的な働きをなさいました。祈りの人でした。私たちには、ペテロと同じように、それぞれが様々な鎖でつながれているかもしれません。そこからの解放を願っています。ある方々は病で、負担を背負う鎖で、また生活の困難という鎖で、学校や社会での人間関係に起こる鎖で、あるいは事業での困難な鎖です。ペトロの鎖は、天使の声で、7節。すると鎖が彼の手から外れ落ちたのです。彼の背後では、5節。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたのでした。私たちは、そのお一人びとりのために、鎖が外れ落ちて解放され、神様のもとに戻って、幸いと恵みを受けられるように、祈ってまいりたいと思います。そして神様に向かい、共に、教会で、熱心に、祈り続けてまいりましょう。神様の御業、御力を待ち望みます。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。ペテロを獄中より鎖を外し、解放してくださったことを感謝いたします。2000年後の私たちのために、ペテロの働きが続いたからです。ペテロの背後には、教会の祈りがあり、大勢の人たちが集まっての祈りがあったことを教えられました。ありがとうございます。私たち、また周りには、様々な困難で戦っていらっしゃる方々がおられます。解放されますように、神様の御元で恵みと幸いを受けられますように、 そのために私たちが共に熱心に祈り続けるものとなさせてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。